令和7年度施政方針要旨。施政方針は、毎年市長が新年度の市の基本方針や主な施策の方向性をお示しするものです。2月18日に開会した令和7年第1回対内市議会定例会では、令和7年度の施政方針として8つの項目にわたって説明しました。1、防災・減災への対策と取り組み。防災行政無線システム再整備事業として、本年8月末の完成に向け、最新の通信方式を用いた機器への更新や屋外スピーカーの増設などに鋭意取り組んでいるところであり、この新たなシステムを通じて迅速かつ確実な情報提供に努めます。総務課内に新たに防災・消防行政に特化した防災対策室を設けるとともに、防災の知見を兼ね備えた気象の専門家である気象防災アドバイザーを配置し、有事においては最新の気象データをもとに地域の状況を踏まえた中で適切な防災対応を導き出し、平時においては地域における災害教育や訓練に積極的に関わってもらいながら防災意識の向上を図ります。2、洋上風力発電事業。令和11年6月の運転開始に向けて、事業が円滑に進捗するよう意を用いて取り組んでいきたいと考えています。今春以降には洋上の工事に先駆けて陸上工事が開始される予定であることから、市ではできる限り得られた情報を市民の皆様にお伝えし、必要に応じて発電事業者への説明を求めながら、不安に感じることのないよう市民の皆様に対し説明を尽くしていきます。また、地域振興策の検討につきましては、昨年11月に村上胎内洋上風力コンソーシアムにおいて SPC 特別目的会社として、村上胎内洋上風力発電株式会社が設立され、地域共生の施策に関する協議については同社とともに進めることになりました。近く、本市内に事務所を構える予定となっておりますので、発電事業者側と市が期待する地域振興策の具体にかかる議論を深めていきます。3、子育て・教育。出産・子育てに関する支援・取り組みについて、安心して子どもを産み育てられる環境を整えるため、不妊治療費助成事業の対象者の拡大や、妊産婦等の健診費用及び医療費の助成、妊産婦費用支援給付金といった経済的支援のほか、虐待予防の取り組み、妊産婦子育て世帯への相談支援、親子の適切な関係性構築への支援を引き続き行います。また、令和7年度からは産婦への精神的・身体的支援である産後ケア事業について、訪問型のサービス形態を加えることや、新たに育児や家事に不安や負担を抱える世帯に対し、相談・支援サービスを行う子育て世帯訪問支援事業に取り組みます。さらには、これらの支援をより効果的に行うため、これまでの子育て世代包括支援センターに変え、母子保健と児童福祉の両機能を合わせ、一体的に相談支援を行う子ども家庭センターを設置し、関係機関とも連携しながら、妊産婦及び子育て世帯に寄り添った支援を切れ目なく丁寧に行います。また、市独自の一人親家庭支援策として、子育てと仕事の両立の支援となるファミリーサポートセンター利用料の無償化、また、保育園等を利用される方については、保育料及び復職費の無償化により、一人親家庭における生活の安定及び児童福祉の増進を図ります。その他、昨年市内の私立園運営法人から中城健やかこども園の民営化に関する提案をいただきましたので、全国的な少子化や保育士不足の中、保護者が安心してお子様を預けることができ、子どもたちが健やかに成長できるよう、令和8年度からの民営化に向けての準備を進め、 保育環境のさらなる充実を図ります。教育に関する取り組みについて、中学校の再編につきましては、市民の皆様への説明会の開催とパブリックコメントの実施を行ってきましたが、本年1月から2月にかけて、小学校区ごとに児童生徒の保護者の方々をはじめ、地域住民の皆様を対象とした説明会も開催し、方針案と付随する事項についてより丁寧な説明に努めるとともに、ご意見を伺う機会を設けてきました。今後はこれまでに頂戴したご意見等を踏まえ、胎内市の中学校における望ましい教育環境の整備に向けた方針を定め、準備委員会を設置するなどして具体的な準備を進めていく予定です。また中条小学校改築事業につきましては、北校舎棟、南校舎棟、昇降口棟の躯体工事、屋根工事が完了し、現在は内装工事及び機器等の取り付けを行っています。工事の各種工程は計画の通り順調に進捗しており、本年6月末の校舎完成と2学期からの教養開始に向けて鋭意整備を進めていますが、子どもたちの安全に十分配慮しながら望ましい学び者の整備にしっかりと注力していきます。地域未来留学の取り組みについて、県立中条高等学校において地域未来留学の制度を活用して同校とも連携しながら学校の魅力向上を図り、主として県外からの生徒募集と当該生徒の生活をサポートする環境を整えていきます。4、産業観光の振興、農業振興に関する取り組みについて、農業者の創意工夫によるさまざまな取り組みに対する支援や、気候変動など自然現象の影響による品質低下等で収入が減少する場合のリスクに対する備えである収入保険制度への新規加入に対する支援を行います。また農業経営基盤強化対策につきましては、10年後の農地利用の姿をまとめた地域計画をこの3月末に策定し、計画実現のため地域の方々をはじめ関係団体と連携しながら、農地の集積・集約や担い手の育成など農業の持続に向けた取り組みを進めます。米政策につきましては、農業所得の安定を図るため需要に応じた作付けへの誘導を図りつつ、園芸振興策についても新たな作物の生産への支援を行うとともに、産学官連携特産品開発実証事業として新潟食料農業大学、生産者及び JA と連携して新たな特産品開発に向けた取り組みを継続します。また、中山間地域におきましては、直接支払い制度において令和7年度から第6期対策が始まることから、引き続き取り組む集落に対して支援をしていくほか、県が進めるビレッジプランにより堤岡及び大長谷地区の15集落で結成されている夢ビレッジ体内290が取り組む営農継続や集落機能の維持・発展への活動に対し支援を行います。さらには鳥獣被害対策として、猿用大型捕獲罠の導入やイノシシ用捕獲罠を増やすなどして捕獲体制の強化を図るほか、担い手確保のため猟銃を初めて購入する場合の費用補助を行いながら被害の減少に向けた取り組みに努めます。観光振興に関する取り組みについて、まずロイヤル体内パークホテルでこれまで整備を進めていましたグランピング施設が3月にオープンしますので、これを契機としてこれまでも進めてきました大自然に囲まれた心安らぐ空間を最大限に売り出すとともに、ホテルの新たな魅力として新規顧客の開拓に向けて活用していきます。また、インバウンド誘客に関しましては、今後も新発田市聖籠町との定住自立圏において連携しながら取り組みを進め、観光協会や観光ボランティアガイド、 地域おこし協力隊などの関係者とも連携します。5、障害学習施設の整備。市場調査の結果を踏まえ、本事業への民間事業者の参画の可能性等を考慮しながら、より実現性の高い事業計画となるよう検討を進めており、具体的な施設計画と整備方法を盛り込んだ基本計画をまとめまして、速やかに市民の皆様にお示しできるよう努めます。6、市民共同によるまちづくりの取り組み。市内の多くの町内集落においては、人口減少・高齢化が進展し、地域防災力の維持や交流を育み、支え合っていくことが極めて難しくなってきている状況です。このような状況に対応するため、合併振興基金活用事業補助金を拡充し、地域コミュニティの維持・活性化に向けた各自治会の主体的な活動を支援すべく、自治会活動応援型の範疇を新たに創設します。また引き続き、まちづくり共同座談会の開催等を通じて地域の声をお聞きしながら、地域の活力の創出と持続可能な地域づくりに向けて取り組みます。 7. DX の推進。 DX の取り組みにつきましては、昨年10月にマイナンバーカードや運転免許証をシステムで読み取り、職員が内容を聞き取る書かない窓口を導入したほか、今月3日からはマイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで証明書等を取得できるコンビニ交付を開始しました。令和7年度はさらに市民生活課および税務課の窓口において、現金以外のクレジットカード、電子マネーおよび QR コードなどの多様な支払い手段に対応できるよう準備を整え、会計課の窓口においては、来庁された方が自ら機械操作を行うことにより、税金等を納付できるセルフ型自動収納機の導入を予定しています。また令和7年度中には DX 推進に係る指針を策定し、市の方針を明確にした上で、持続的な行政サービスの向上と業務改善に向けた DX の推進体制の構築を図ります。 8. 胎内市政施行20周年記念事業。令和7年度は平成17年に旧中条町・旧黒川村が合併し、新生胎内市としての歩みをスタートさせてから20年の節目を迎えることとなります。この間、自然が生きる、人が輝く、交流の街をスローガンに掲げ、旧町村間の融和を図りつつ、50年先、100年先をも見据えながら、将来の展望に希望が持てる街づくりに取り組んできましたが、この節目を市民の皆様と共にお祝いしたいと考えています。そこで、本年11月1日にメインとなる記念イベントを開催することとし、それまでの間においても、様々な機会を通じて市内におけるお祝いムードとシビックプライドの醸成を図ります。具体につきましては、町内プロジェクトチームにおいて順次議論を開始しており、今後市民の皆様にお知らせします。その他、令和7年度に実施する事業、新たな指定ゴミ袋の供用開始。これまで胎内市の指定ゴミ袋は石油由来のプラスチック原料を用いていましたが、胎内市ゼロカーボンシティ宣言でも触れている通り、温室効果ガスの削減による環境負荷の軽減や資源環境の観点から、令和7年度製造分から原材料にバイオマスプラスチックを 25% 使用したものへと変更します。店頭に現在の指定ゴミ袋がなくなり次第、早ければ5月頃から順次並び始める予定であり、市民の皆様には市報やホームページを通して周知していきます。胎内市文化財保存活用地域計画。本計画につきましては、文化財の保存と活用に関する総合的な法定計画であり、令和7年度には文化庁から 本計画が認定される予定となっていまして、これを機にこれまで以上に地域住民や関係団体と連携しながら、地域総がかりで歴史文化遺産の保存・活用に取り組みます。空き家対策の取り組み、令和7年度からはその一環として、所有者等が空き家を解体しようとする場合にその費用の一部を補助する対内市空き家等解体費補助金を開始します。本補助金は特定空き家に認定された空き家、または住宅地区改良法における不良住宅に該当する空き家を対象とし、経済的公平性の観点から一定の所得要件を設ける予定です。第3次胎内市総合計画の策定、令和9年度を指揮とする第3次胎内市総合計画の策定につきましては、来年度から2カ年にわたる準備に着手します。ここまでの問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1362、施政方針の全文は市ホームページからご覧いただけます。QR コードあり。